ねえねえおじいちゃん。
なんじゃ今こよ。
カープの創設の話を勉強してきたんだけど、聞いてくれる？
ほっほっほ、いいじゃい。
プロ野球は今現在2リーグ制でそれが当たり前だと思ってたんだけど、昔は1リーグ制だったんだって。
懐かしいの。そんな時代もあったのじゃわい。
1949年に2リーグ制にしようって構想が世の中に出たらしいんだけど、その時広島に関わる企業の偉い人たちが広島にプロ野球の球団を作りたいねって話をしてたんだって。
中国新聞社や広島電鉄、広島銀行など影響力のある人たちじゃな。
広島出身の政治家谷川昇さんを中心に話はどんどん進んで、この時谷川さんが今でも親しまれているカープという球団名をつけたのよね。
カープの名付けの親ということじゃな。
カープ以外にもレインボー、アトムズ、ブラックベア、ビジョン、グリーンズなどの候補があったみたい。
グリーンズは後に当時の2軍のチーム名として採用されていた時期もあったわい。
中国新聞紙面でカープが紹介されたのは最初の構想からたった1ヶ月の9月末、正式に承認されたのが11月末だからトントン拍子かは実際にわからないけど、短期間で話が進んだことはよくわかるよね。
広島がもともと野球に熱い土地柄だったのも影響しておるじゃろ。
ところがカープの誕生は決まったけど、監督も選手もまだ一人もいなかったの。
それはまずいな。
そんな時、監督やりますと手を挙げて売り込んできたのが、広島出身で他球団の監督もしていた石本周一さん。
カープ初代監督の誕生じゃな。
当時監督をしていた太陽ロビンスの2軍選手をごっそり連れていくので安心してくださいと、まさに救世主だよね。
新週初めに監督も決まって、もう準備万端じゃな。
本拠地は西区の総合球場に決まり、もう開幕が待ち遠しいと12月初旬の球団発足式に参加した石本監督。その時衝撃的な事実が待ち受けてるの。
まさかあの事件かな。
すいません監督、所属選手一人もいないっす。なんだと？
何が起きたのかというと、太陽ロビンスが松竹ロビンスに生まれ変わるために2軍の選手の流出を食い止めたらしいの。
もう終わったの。
窮地に追い詰められた石本監督は、ちょっとみんな広島に帰ってきてと呼びかけて、引退した選手や教え子でなんとか球団初期メンバーの23人を集めることに成功したんだけど、これ石本さんの人脈なかったら本当に積んでたかもね。
その時はその時でなんとかしたじゃろうがの。
ここまで8月のカープ設立構想から4ヶ月という短期間で起きたことなんだけど、この何ヶ月があったから今のカープがあって、今でも広島が盛り上がってるんだと思うとすごいよね。
わしもずっと楽しませてもらっておるわい。
ここで少し監督と選手の話をしていい？
いいじゃい。
さっきから名前は出てるんだけど、広島カープ初代監督の石本周一さん、実はプロ野球選手としての活動はないんだけど、その代わり指導者としてはものすごく有名で、母校の広島商業に広小野球を築き上げ、4度の全国優勝に導いてるんだよ。
タイガースでも監督はしておるの。
そうそう、タイガース2代目の監督で初優勝を含む2度の優勝。タイガースにもうこのイメージをつけて、巨人との伝統の一戦もこの頃から言われているんだよね。
カープの初代監督としての功績も大きいのじゃが、タイガースでの功績も計り知れないのじゃ。
球速の速い投手の対策として、プレートの一歩前から投手に投げさせる練習も石本さんが始めたと言われてて、他にもたくさんエピソードがあってもここでは紹介しきれないので、気になるなら調べてみてね。
とにかくすごい人なのじゃな。
そんな石本さんが連れてきた初代カープ選手の中には、巨人でも活躍したスター選手の白石克実さんがいたんだけど、当時のファンはみんな白石克実さんを見に行ってたと言われてるほど圧倒的な存在だったんだよ。
カープの初代背番号1番を背負っておったな。後に監督も務めたカープ創成期に欠かせない人物じゃったわい。
1950年1月、カープの結成式が行われるなど盛り上がりを見せる広島なんだけど、カープは新戦力獲得に向けて入団テストを開催したの。
まだまだ戦力が乏しかったからの、才能ある選手を発掘したい気持ちはよくわかるわい。
そして監督の石本さんの目に留まったのが、小さな大投手として広島カープ創成期の大エースとなる長谷川亮平さん。プロ通算197勝もしてるの。 まさにレジェンドだよね。
名将と言われる石本監督だからこそ発掘できたのかもしれんな。
そんな中、開幕に向けて合宿がスタート。お金がないカープのために石本監督は金策で各地を回り、実質の指揮官はさっき紹介した白石克美さんだったみたい。
お金がなさすぎて合宿者のお代が払えなかったそうじゃの。
お金がなくて大変だったのは有名だけど、宿賃も払えないほどだったんだって知らなかったわ。そんなお金に苦労しつつ開幕したカープの1年目はとにかく大苦戦。チームの勝率が3割以下の最下位でシーズンを終えてるの。
寄せ集めの選手じゃからの、そう甘くはないのじゃな。
そうなんだよね。ただカープが試合より苦戦したことがあるんだけど、おじいちゃんわかる。
ほほ、お金じゃろ。
正解。マジでお金がなかったみたいなの。開幕して2ヶ月で選手のお給料が遅れ始めて、2軍の選手は4月のお給料しか渡さず、6月には記者賃だけ渡して故郷に帰らせたんだって。
それはブラックじゃわい。
いろいろ調べてみると、野球用具を購入したけど代金が支払えず、結局野球用具を購入したお店を倒産させたとも書いてあったわ。これ本当かな？
だとしたら恐ろしいわい。
セリーグに加盟するためのお金も全然払えなくて、さっき話した2軍の選手を故郷に帰らせる要因にもなったらしいの。そしてその2軍の選手はどうなったと思う？
まさかの。
そのまさかなのよ。全員クビ。
なんじゃそのホラー映画みたいな話は。
ウィキペディアにはそう書いてあったよ。実際にシーズンオフには選手会がお給料の支払いをちゃんとしなかったら僕たち辞めますよと球団側に要望書を出してるの。
そりゃそうじゃろうの。足は我が身だと夜も眠れんわい。
選手会と和解して選手の流出は免れたんだけど、カープにお金がなかった理由も説明しとくね。
よく調べたんじゃな。
1950年当時は試合の入場料の売上げの分配方法が特殊で、ホームビジター関係なく勝利チームに売上げの7割を、負けたチームに残り3割の売上げを分配する悪魔のシステムだったの。
まさに弱肉強食の世界じゃな。
最初の説明を思い出してみて、このシーズンカープの勝率は3割を下回ってるのよ。ほとんどの入場料は上位チームに支払われてるわけだから、カープは想定していた売上げを確保できなかったの。
見込んでいたお金が入ってこなかったんじゃな。
資金難からたくさんの問題を抱えたシーズンはもうお金との戦いと言ってもいいんじゃないかな。やっぱりお金って大切なんだよね。
そうじゃな。ほっほっほ。
だからさおじいちゃん。
なんじゃ今ごよ。
お小遣いちょうだい。
ほっほっほ。わしはゲートボールの時間じゃ。それじゃあの。
あ、逃げられた。おじいちゃんが帰ってしまったから今回のお話はここで終わりにするね。2年目のカープもまさに壮絶なシーズンを送ることになるんだけど、それはまた次の動画でお話しさせてもらおうかな。最後まで聞いてくれてありがとう。